愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週のゲストは大学院理工学研究科電子情報工学専攻長の小林伸也教授です。コンピューターの分散処理システムを研究されている小林教授のプロフィールなどをお伺いします。
小林先生ご自身も小さい頃から理系の授業というのはお好きだったんですか？
そうですね、どちらかといえば理系の方が好きでしたね。やっぱり読む本も物語とかそういった本ではなくて、理科の不思議みたいなね、そういった本の方が多かったですね。
もうかなりその理系科目の方では、本一冊丸暗記とかですね。
それはね、大学で受験するときですけどね、センター試験、昔は共通一次ですね、共通一次受けてね、今大学、どこにしようって話でね、大学選びましたよね。でその時に、物理は割と得意だったんですけどね、科学がやっぱりちょっと苦手だったんですよ。で、科学苦手なので、じゃあどうしようと思ってね、で、科学が得意な友達とかに聞くとね、この参考書がいいよとかっていう話をね、以前から聞いてたりしたのがあったんで、もうこれはもう覚えてやろうと思ってね。で、その参考書のどのぐらいですかね、厚さ1センチ、1.5 センチぐらいありましたかね。
かなりですよ。
2センチはなかったと思うんですけどね。それを、1週間か2週間、2週間は多分書かなかったですかね。もう朝から晩までもう必死でね、見て、もちろんそれは全部覚えたって言っても、元からやっぱり覚えてるとこありますから、とは言いながら全部確認をしながらね、最初から最後まで、もう丸覚えに近いように、もちろんそれは理解をしながらですけどね、って覚えましたね。
これできる技じゃないと思うんですけども。
どうでしょう、やっぱりもう死ぬ気にっていうか、
でもやればできるという。
そうですね、やればできるということですね。
模範にはなります。やる気になれば、死ぬ気でやれよ、
みたいな。今やれたらできないですけどね。
その頃はでも先生になりたいという。
そうですね。大学入ってからですけども、大学入って、じゃあどうしようっていうと考えて、工学部に入ったんですけどね。やっぱりこのまま工学の道進むのか、いや、技術者やっていくのか、あるいは別の道をと考えたときに、教員免許を取っとこうというふうに思いましてね。で、それで大学入って、で、教職のいわゆる単位ですよね。授業を受けて単位を取るということを、1年生のときからやってましたね。
でも先生が通われた大学には、教職課程というものはなかった
ですね。
なかったから
なかったので、どういうふうになったかというと、各学部、それぞれ総合大学でしたからね、工学部があって、理学部があって、あと法学部があってとかね、文学部があってですけども、そういった学生さんたちが、大体この専門科目の授業が終わるっていうのが、4時間目で終わるんですよね。その4時間目で終わった後に、その教職の授業が、その全学向けに開かれるんですよ。で、それを受けて、で、単位を揃えるということでね、やってました。
かなり単位取られたらしいですね。
成績の、評価はともかくとして、数ではなかなかね、他の人と比べて負けたことはないんですけどね、200ちょっと取りました。
い
や、そうですね。今だと大学そんなもんですね。で、僕が言ってた頃で、なんぼだったんだろう。140とか150単位ぐらいが、確か卒業の要件やったと思うんですね。で、それ200超えてましたから、今から考えるとあんなことやらなくてもよかったなと思いますけどね。
いや、でも、払った授業料の分は、
そうですね。
もうかなりも勉強してこられた。元は取った。そこまで頑張られたんだったら、そのままね、中学校なり高校の先生にかなと思ったんですけども、違うんですよね。
そうですね。でも、どうですかね、4年生の、大体夏ですよね、夏休み頃に、採用試験ありますよね。はい、それは受けたんですよ。出身地の試験でしたけどね。はい、で受けて、それは合格して、で、いわゆる4月から卒業したら、中学校なり高校なりっていうのは、決まってたんですけどね。で、ところが、卒論やりだしますよね、4年生で、やってるうちに面白くなって、研究っていうんですかね、内容が。で、それで、そちらの方にはちょっとお断りして、で、大学の方残りたいということでね、研究室のその教授の先生にね、残りたいんですけどということで、で、大学院の方に進学することになりました。
卒論の時っていうのは、本当こう濃密だったというか。
そうですね。
だって、ごめんなさい、私先生のこと、根掘り葉掘り調べたわけじゃないんですけれども、その教員採用試験に、 通られましたよね、でそれだけじゃなくて地方公務員試験にも合格して、さらには国家公務員上級試験って、もう私なんか受けるところにもいけないぐらいの試験にも通ったにもかかわらず、大学院で研究を続けたいと、
まあ、そうですね、でだから今あったその公務員、国家公務員しても地方公務員しても、そんなに行くつもりがあって受けたのではなくて、もともと教職の方が、第一だったのでね、で教職試験受けようと思ってね、いろんな書類大学の事務所に取りに、事務室に取りに行ったら、願書が置いてあったんでね、でちょうど日程見ると少し前にあるんですよね。
ああなるほど、
そうすると、まあ、腕試しってなんですけども、試験、そんな試験って受ける機会ないじゃないですか。
そうですね、
で模擬テストの代わりに受けに行ったんですよ、でそしたら、まあ、たまたまなんでしょうね、合格通知は来たんで、でまあもらったんですが、だけどちょっとこれ自分のやりたい、俺のやりたいこととちょっと違うなっていうことで、まあ、それはだから割と早い段階でお断りして、で、まあ、教職一本でじゃあやっぱり行こうと思ってたんですが、まあ、やってるうちに面白くなって何がどうなったか今ここにいるという。
それだけ先生を、あの研究の道に留めた研究内容っていうのはどういったものだったんですか。
私がいたのは通信工学科っていうところなんですけどね、まあ、通信工学科ですといろんな、まあ、その中でも領域あるんですけど、私がやったのはコンピューターネットワークですね、でコンピューターネットワークから通信ネットワーク、それの、まあ、性能評価をしようっていう研究グループ、そこに入ったんですね。でその中でも評価をするためのシミュレーションっていう、まあ、方法があるんですけどね、でそれの、まあ、高速化だとか高機能化だとかっていうことをやる研究テーマだったんですね。
でも先生の頃のそのコンピューターっていうのはもう今ほどとはまた比べ物にならないぐらいの、
そうですね、低機能ですよね、で当時その研究室で、分散型って言ってね、コンピューターを複数ネットワークでつないで、それで、まあ、性能を高めてやろうというようなことを研究してたんですね、でそういう、まあ、パソコン、当時のパソコンですから非常に低機能ですけども、パソコンを何台か集めて、分散処理をさせる、まあ、並列に処理させる、同時に処理させるということです、でそうすることで性能高く、まあ、要するに高いコンピューターじゃなくても、高い性能を出せるようなものを作ろうという研究したんですね。でその、まあ、どういうんですかね、面白さっていうんですか、それにちょっと惹かれたっていうところですかね。今皆さんが使っておられるネットワーク、インターネットですね、あれが私が、まあ、大学院の学生の頃に、いわゆる研究室の中でね、まあ、インターネットですから、まあ、研究室の外になりますけども、ああいったのの技術というのが、導入されていた頃ですね。ですから最初の頃は、まあ、今のネットワークとは違う技術を使ってコンピューターとしてつないでた、今ある、まあ、イーサーネットという言葉を聞かれた方もあると思いますけども、そういったものを使って、まあ、ネットワーク、研究室のネットワーク、そしてインターネットという形で広がってた頃ですね。
でも初期の段階だからこその面白みっていうのはあったでしょうね。
そうですね、そういう意味では今の学生さんたちは非常にかわいそうなのは、もう出来合いっていうか出来上がった環境の中で使う、でそうすると実験的なことってやっぱりなかなかさせてもらえないですよね、でそれが私の頃はまだ研究室のお前たち作れみたいな状態でしたから、まあ、先生がいろんな機器を、用意していただいて、それを自分たちでつないでいって、あるいはコンピューターにいろんな、ソフトをインストールしてっていうことを自分たちでやってましたから、そういう意味では面白かったですね。
そうやってこう研究にのめり込んでいったわけですけれども卒論のテーマがネットワークの評価、その研究待ち行列理論というものだそうですけれども、これはどういったものですか。です
ね、まあ、待ち行列理論っていうのは、名前の通りその人の待っている列ですね、人の待っている列、まあ、行列、でそれがまあできるところ、結局サービスを提供してくれるところですね、窓口ですよね、銀行でしたら、銀行の窓口があるし、それから例えば改札機なんかもそうですし、そういったところに、まあ、列ができる、その時にそのサービスをしてくれるところの性能がどういう性能であれば、あるいはお客さんの到着の仕方がこういう到着をしたら、っていうことによってその列の長さが長くなったり短くなったりしますよね。そういったものを、まあ、数学的に取り扱う理論なんですよ。
待ち行列っていうのは本当生活の中で身近にたくさん増えてると思うんですけれども、
もうそこら中にありますね、
でちょっと遅かったりするとイラッとしたり、
そうですね、
もう少しスムーズに流れないかなと思ったりすることありますが、
そうですね、まあ、そういう意味ではね、職業病みたいなところもありましてね、でこういうのを知ってるだけにね、いやもうこれちょっといい加減にしてくれよっていうのを、感じるときはありますよね。
もう少しこうすれば効率よく行くのにとか、
まあ、あんまり大学の話ですからねなんですけど大学の生協さんに食堂があってね、でまあ 学生さんたちが食事をするんですけどね、うん、で食事をして、まあ、私も食事しますけども、もう一箇所だけ設計あれ失敗してるなっていうところがあってね、まあ、どこかというと料理を取るところはいいんですよね、はい、であとお金を払うところもいいんですよ、
レジもいい、
でそこもまあレジはいろいろね、あの人が増えたら窓口が数増えたりとかするんでいいんですよ、はい、もう食べ終わって一番最後、トレイを返すところなんですけどね、
はい、
トレイを返すところがもう性能がまあ固定的、つまりベルトコンベアに載せるんですけども、うん、そこに載せるベルトコンベアの速さでその学生さんたちあるいは私も置けるペースが決まってしまうんですよね、
はい、
でそこが原因で非常にこう最後出るときに待たされるだからね、あれね、本当にね、設計の時にね、なんで僕のとこ、俺のとこ質問じゃないな、相談に来なかったんだって。いや、実は毎年ね、学生にね、はい、あの授業の中でね、そういう性能の話をする時には、よくね、例えじゃないな、具体例として話をするんですけどね。
なるほど。ちょっとじゃあ、食べ物の後にあれなんですけれども、いろんな公共施設の女子トイレって混むんですよね、イベントことなどがありますと、で一つの、まあ、窓口といいますか、一つの扉の前にこう並んでると、あ、隣の方が早かったとか思うことがあるんですが、最近ではあの一列に皆さん並んで、で一つ開くごとにこう順々に流れて、ね、これの方が早いですね。
そうですね、あのいわゆるフォークの先のようにね、
はい、
あの並んでるところが一つで、うん、分かれるところが複数あるっていう並び方ですよね、
はい、
あれの方が性能は実はいいんですよね。だから個別に並んでると一個の待ち行列、はい、まあ、列の長さは短いので、そちらの方がねいいように感じてる人いますけども、実際はたとえ長くなっても待つ列は一列にした方が待つための時間のねばらつきとかも少なくなってね、入院本当は一番いいんですよね、
この理論はあれですね、でも本当にいろんなところに
そうですね、いやこの間ね、実は海外の方で学会に行ってね、はい、帰ってきて成田空港だったんですけどね、はい、成田空港でね、入国の審査っていうか日本人ですか、帰ってきた入国帰国ですよね、
はい、
でその一方で隣の方を見ると外国人の人が入国の審査を受けてるんですね、うん、ところが外国人の方と日本人の並び方が違ってね、日本人の方は今お話にあったそれぞれ別々の列に並ばされてるんですよ、
窓口一つに
一つに一つの列、それに対して外国人の方々の方はね、窓口はいっぱいあって、ところが列は1本だけなんですね、で見た目は非常にそちらの方が長いように見えてるんですけども、確実にやっぱり向こうの方がね効率が良くて、人の動きもこう列に対してなんですか、動きはやっぱ早いんですよね、でやっぱりそういうの分かってるだけにね、なんかこう馬鹿にされてるような気がしてねで出るときに、なんで日本人の方あんな並び方しないんですかって入国審査の人に文句言って
あ、でも言われてみないと気がつかないこととか、うん、昔からの慣習とか、そういったことってありますよね。
そうですね、昔からね、なんかそれがいいと思ってやってるのが実は良くないとかね、それから意外と、昔からいいやり方やったとかって結構あるんですよね、そういったものをこう数学的にあるいはその技術的に扱おうっていう、そういった、まあ、領域ですよね、
いや今日は先生具体的な例でとても分かりやすかったんですが来週はですね、また先生がこう新たに、まさかそんなことがというような研究を今進めていらっしゃるということですので、そのあたりをお伺いしていきたいと思います、
は
い、よろしくお願いします。
また
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も大学院理工学研究科の小林伸也教授にお話を伺います。お楽しみに。